皆さんご機嫌いかがでしょうか。ラクラクファイブ遠藤仁志です。このラクラクファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話を伺う番組です。今週は久しぶりの登場です。姉屋小路で古文書を研究されている井山口郎さんにお越しいただきました。井山さんよろしくお願いします。
あ、どうもどうもよろしく。
お久しぶりです。
そうです。
お元気そうで何よりです。
ありがとうございます。
まあ、あの井山さんには、ラクラクファイブでは3年弱2年から3年ほど、毎月1回登場していただいて、様々にこの井山さんのお家に伝わる古文書を、教えていただきました。そして久しぶりの登場で、まあ、1月ということなんで今日の、まあ、昔の京都ではどういったお正月を迎えていたのかなということを、お伺いしようと思います。井山さんよろしくお願いします。
どうぞよろしく。
まあ、このご時世というか、まあ、この現代ではなかなか昔から伝わっているさまざまな行事というのは伝わって いないというところが正直なところですかね。
そうですね、
うん、
いわゆる生活様式が変わってきましたので、非常に昔みたいなようなこの食生活のあり方というものが変わってしまいましたから、それが、受け継がれるような形でですね、正月の行事というものが行われないようになってしまいまして、ほとんど行われていないのが実態ではないかと思います。
うん、まあ、当然ながら家も変わり、そして核家族化と言われているこの何世代の同居というものもなくなってきているから、まあ、これは自然の流れといえば自然の流れですよね。
うんうん、
ではその昔大晦日からこれはどういったこの京都の風習があったんでしょうか。お願いします。
大体お正月を迎えまして、いわゆる十五日正月までの間の京都の町屋で行われておったであろうと思われるようなものをちょっと拾ってみて今日はお話してみたいと思っております。
はい、お願いします。
で続いてはですね、まあ、いろいろ新聞等にも出ております。で京都のそれぞれの老舗のお宅においては、昔から言い伝え、あるいはそれなりに文書等に残っております範囲においてある一定のものを維持するためのことをしておられるようなふうに新聞等も報じておられますし、またそのようなお話を皆さんしておられるということです。まあ、それをベースに置きましながら私の家でやってたいわゆるお正月の行事というものを、それぞれこのようなもんであったという印象を残し持っておりますので、それを加えながらちょっとお話をしてみたらと思っております。でまず大晦日から正月にかけていわゆる年ごもりと申します。でこれに、の時の一番京都で、主になりますのはいわゆるおけらびの行事がございます。
うん、
でおけらびを祇園さんでもらってきて、それをいわゆる新年のいわゆる雑煮等をその作りますのにその日のもとにする、あるいは神や仏さんのいわゆるお灯明の日元に使う、まあ、こういうことでございます。で、まあこのおけらびの由来の問題が出てくるわけなんですが、
はい、
で由来としましてはいわゆるその京都で、おけらびはどこでやる、これは非常に八坂神社のおけらびというのは非常に皆さんよくご存知だと。
もう有名ですよね。
でおけらびが祇園さんで行われるんですが、祇園さんでこの、おけらびを取られる時というのはいわゆる火を起こす、いわゆる火を起こす昔の由来に基づきます。火を起こすこの霧ですね、
うん、
霧等を回してそこから起こる熱を、取りまして、その熱によって福地に火として燃え上がらされるというような行為があるわけですけど、そのように、京都いわゆる祇園神社におきます神事の一つとして、取られた火をですね、いわゆる、金網かご、かごですね、あん中に火として、置きましてですね、それを31日の晩、 8時頃から、市民皆さんにいろいろ反布すると。でそれを、各市民がおけらびをその縄ひなわ、まあ、ひなわと申しましてもこれは中に福地の神とかそれから柳の川とかそういうのがこう寄り合わせてあるわけですね。でそれにそれをその日に、近づけましてですね、その日を取りましてそれを 家に持ち帰ると。でそれを持って帰りますのにただ単に縄を持って、歩いておりますとだんだんこの火の勢いが弱くなりますんで、
うん、
それと同時に縄の灰が一緒になりますからなかなか火を保つことが難しいと。で続いてはそれを回して歩くと風を起こしていますからこの火を保存するのに都合がいいと。でこれをおけらびを家持ち帰りのそれ、回しながら持って帰りましてですね家の奥戸さんにのとこに置いておきましてですね明くる日の朝元日の朝ですね、いわゆる像に塔の、に使うと同時に神仏のいわゆる灯明にそれを使いますと。まあこういうのがおけらびの行事としての一つの行いなんですね。でそれに合わせてそのおみそかの晩から元旦にかけての間のいわゆる各家の夜の過ごし方の問題があるんですが、
うん、
でそれについてはいわゆるこの各家の家長、家人は、まあ、年男年女ってあるわけで、まあ、主人が年男、まあ、年女っていうのは女主人のとこが、年女になるんですが、うん、そういうふうに皆さんは、まあ、徹夜して朝が年が明けるの朝が明けるのを待つわけなんですが、
うん、
で、そうして朝が開けてまいりますと若水桶に水を若水を汲んでて、まあ、今水道になりましたからね、
まあ、昔でいくと井戸水
井戸の水を汲んでですね、はい、これを汲み上げて初めての像に塔を作るのに使うと同時に神仏に対するお水をあげるという行為が、あるわけなんです。で続いてはですねその水等に対する水の感謝 水に対する恩を知るとこういう言い方が出てるわけですけど京都の場合、
うん、
いわゆる感謝の印を示すという行為としてそこ その主婦がですね、まあ、徹夜で夜を明かすとそれによってその水の恩を知るという行為をすると、まあ、いうふうな風習が残って、おりました、
うん、
それから今度は正月が明けてまいりますとですね各家に年徳棚っていう神様の棚をしつらえるわけです。別にね
それはそのお正月に作るんですか。
作る、
はい、
正月だけです、
うん、
でまあ31日にその台をしつらえましてですねいわゆる天井のところに吊るわけなんですね。でその棚というのはだいたい長さがだいたい1メートルほど幅が30センチぐらいですか幅の棚を板でしつらえたものがあるんで毎年残しておいてるわけですね。どこの家、うん、でその棚を吊り上げましてですねその棚に灯明をあげます。で、まあ、灯明12の灯明灯芯をその3つの方楽の皿に3つ4つずつ入れまして資産12付きになるわけなんですがそういうふうな灯芯に、お灯明あげましてですねで、新酒を備えると、まあ、こういうことなんです。で続いてはこの年徳棚というものを設けますその拝む方向の問題が出てくるわけです。どちらに神がいるんやと。
そうですよね、
うん、でその神はですねいわゆるこの恵方の方向にその神がいると。で恵方というのは毎年変わるわけなんですが、まあ、これは市中の問題等にかかり合いますのであまりややこしいことが言わん方がいいと思いますので、一応恵方の方向で、その棚の方向を定めると。で今年の場合は、北北西ですか ちょうど、今宮神社かあちらの方の方向になるわけなんですが、京都としてはそれが恵方の方向であったということで、ございます。
はい。
で、まあ、いわゆる都市徳人と申しますと、これは一切の凶殺を避けて幸福を司る大吉の方角、やっぱこういうふうに、まあ、こういうふうに書いてあります、
うん、
で、まあ、非常にいい方向であると。また、拝むことによっていろんな、いいことが待ってくるというような考え方があるわけですね。で、
まあ、恵方がいい方向があると、またその一方で悪い方向というのもありますよね。
悪い方向はですね、今度は暗検殺というのがあるわけですね、
はい、
で、暗検殺というのはもっともっと慎まなければならない方向で、まあ、大吉の方位やと。で、不審、
大凶の方位
ですね。大凶の方位、はい、で、不審、移転、結婚、旅行、すべてはあかんと、まあ、今日であると、
うん、
まあ、こういう方向なんです。で、まあ、そういうふうなのが暗検査でございまして、暗検査の方向というのは、これはまた、うん、毎年、方位が変わります。で、まあ、その方位の問題についてとやかく申しますと、もうややこしになって皆さん、うん、分からない方位が出てまいりますんで、お話は預けるといたしましてですね、そういうふうなことがあるということでございます。それから次は七草の会のお話をしておいた方が分かりやすいかと思います、
はい、
で、七草会って皆さんご存じとおり、1月の7日の日に朝に食べるお会、うん、で、お会の内容は七つの草を食べる、まあ、普通は皆さん水菜なんですが、
うん、
昔からの言われてる七草のというのは、いわゆる七草、セリ、ナズナ、五行、運べ、仏の座、鈴菜、鈴代と、まあ、こういう七つなんですが、この葉を昔は摘んできて、それを、何とかの日の朝、お貝と一緒に刻んで入れて、食したと、こういうことなんです。で、ただその時にですね、まあ、これだんだんまだ、廃れていくと思いますので、
うん、
念のためこのまでお話しておいたと思いまして、七草の林中というこの、うん、まずお貝の中に入れる前にですね、
うん、
いわゆる
歌を
まな板の上にですね、火箸ですね、長鉄火箸、
うん、
長い、置きまして、それからすりこぎを一緒に置きましてね、で、それを置いて、いわゆる包丁で刻むように、まあ、叩いて生やすわけですね。で、その生やすのはまあ、ちょっと歌の内容はですね、東土の鳥と日本の鳥と渡らぬ先に七草なずな手に積み入れてて、これ2回言うんですが、そういうようなもんでいわゆる刻んでですね、七草の貝を調理したというふうなことでございます。
井山さんはこの七草の林は歌われた記憶はあるんですか？
記憶はない
ん
です。聞いてただけですね。
横で、
うん、まあ、だけどやってんのをね、聞いてただけです。うん、
はい、まあ、七草が今では神社のね、神事で一つまだまだ伝わっていますが、はい、なかなか我々の家庭で一つこう昔の風習っていうのはちょっとなんか廃れてきている面もありますよね。
そうですね。もう、うん、つぶさんにそういう風な姿を頭の中に描ける人というのがだんだんなようになってきていると、こういうふうに思います、
ね、はい、今日は京抹茶の正月について井山吉郎さんにお話を伺いました、はい、ありがとうございました。
はい、どうも。